ロックラッシュレディオ、続いては
JONRS の
スペースキャッツ
レディオ。リモートでの登場です。ジョン・アリエスさん、こんばんにゃー。
こんばんにゃー、アリエスです。もりもり。
あ、元気もりもり。
ね、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ジョンさん、今回は、どのアーティストのどの曲でしょうか？お黙り。
ガス爆発。ですね、ザ・ブルー・キャッツ。
うん。はい。
まあ、いわゆる、ロカビリ。ネオロカビリと呼ばれた時代の出てきた、はい、ブルーキャッツ、
うん、なんでこのアーティストにしようって今回は思ったんですか？
久々に思い出したからです
、うん、それ大事
でもよく思い出すじゃない、この80年代のネオロカビリーシーンのバンドのたちのことは。
だから結局やっぱりその辺のネオロカみたいに一番好きなんでしょうね。
あ、
もともとね、
ジョンさんね、
うんうん、そうなんですよ、そういう世代ですね、うん、ただのおにゃんこジェネレーションじゃないですよ。ちゃんとこの聞いてましたからね、
うんうん、ではでは、ジョンさんに曲紹介していただきましょう。お願いします。
ザ・ブルーキャッツ、ギャロピングマン。
ブルーキャッツでギャロッピングマンでした。
はい、結構ね、ネオロカバンドだけどピュアロカの感じですね、これね。
そうなんですよ、そっち寄りのなんかサウンドがかっこいいバンドで、
うん、
うん、もともとなんかそういうなんかね、なんかジーン・ヴィンセント系みたいなとこがもともとあって、
うん、
うんうんうん、でこのギャロッピングっていうボカビリで有名なギターの奏法があるんですけど、
うん、
うん、でその今言ったジン・ヴィンセント、ビーバップルーラーで有名なあの人ですね、
うん、
ウェルの人ね。で彼のバンドが青いハンチングかぶったブルーキャップスって言ったんですよ。
ああ、はいはい、うん、うん、
でそこのギターのクリフ・ギャラップの奏法がギャロッピング、
うんうん、
だからまあそのジン・ヴィンセントと彼に捧げた曲でしょうね。
なるほどね。
なかなかそのそんな感じのフレーズがね、うん、ギターでバーッとこう来てて、
なんかブルーキャッツのメンバーって初期なんかこうハンティングかぶったりしてましたよね。
ブルーキャッツ、うん、あ、そういう、あ、そうですね、そうだ、そういう影響もろに受け
たね、うん、かなと思ってね、やっぱり、
うんうん、そうなんですよ。そんな彼らが、まあ、1回80年代に活躍して1回解散したのかな、で復活した時に出たアルバムに入ってた曲ですね、これね、
うん、
その曲、アルバム自体は不評だったらしいんですけど。
まあ、そうなの。
好きでしたけどね、うん。ちょうどだから日本でもほら、あの、ネオ、なんかロカビリブームみたいなのあったじゃないですか。うん、90年代初頭ぐらいに、うんうん。ね。その頃来日してくれて、やってくれましたね。思い出、あー、懐かしいなで、クリフ・ギャラップっていうのはね、ブルーキャッツのね、ほんの初期、一番最初の1年ぐらいしか、ね、いなかった人だったね。
うん、そうなん
だ、うん。うん。確か当時新婚で、なんか、嫁ちゃんが恋しかったのか知らないんですけど、ライブツアーに明け暮れる日々がなんか、耐えられきれなくて、やだーみたいな感じでね。
ああ、なるほど。
という感じがあったんでね。うん、でも、そんな短い活動での、ロカビリのバンドでのあれですけど、結構、ジミー・ペイジとか、ジェイ・ベックとかの、あの辺の大物に影響を与えてるんですよ。
うん、うん。
うん。特にジェイ・ベックなんかね、あの、ジン・ヴィンセントのカバトットアルバムを出したり、ライブやってたりしましたからね。
うん、うん。
衣装までね、同じ格好して。
あ、へえ。いろいろな話が今回聞けましたね。はい、ありがとうございました、ね。
バンドとか音楽の話するとつまんなくなるって思ってるでしょ。
いや、そういう話をしないと聞いてくれないよ。うん、誰も聞いてくれないよ。たまに挟まないと。
忘れがちだけど、音楽番組ですからね、これね。
また次もお願いします。
はい。
ジョン・アレスさんでした。ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今夜もよろしくお願いいたします。実はね、このエアリズミックレディオも今月で最後になってしまうので、あの今月はね、なんかいろいろと、もう僕のこの歴史じゃないんだけど、あのマネージャーとしてスタートした、まあ、森口博子さんのマネージメントから始まってるんだけど、その辺からのなんか昔の話をいろいろ掘り下げて話していこうかなと思ってます。僕はもともと、もうかれこれ昔の話なんであれですけども、第一プロという事務所のマネージャーで入ったわけですけども、もともとはそこであの音楽出版の方でディレクターを目指そうと思って入ったんですけど、その頃にね、森口さんがガンダムの主題歌で急にデビューが決まって東京に出てくるっていうので、マネージャーがいないということで、まあ、どちらかというと演歌の事務所だったものですから、なんかね、僕入りたての僕が、まあ、とりあえずね、半年ぐらいやってもらってって言ってついたんですよ。で、やっぱりマネージャーなんか正直やったことないので、知識もないし、そんな能力もないの分かってるので、なかなか難しいじゃないですか。こうね、そのタレントさんとコミュニケーションを取らなきゃいけないって、なかなかね、ましてこう年頃のアイドルの子ね、年齢も近いし、なかなか難しかったんですけども、あの半年ぐらい頑張ってやりますみたいについたら、結局そこから結果的には11年半ぐらいついてたわけですけども、まあ、人生ってなんかよくわかんないけども、まあね、その頃って本当にあの芸能界もね、何回もこの番組で話してるけど、もうやっぱ怖い時代というか、昔なので昭和の、やっぱりね、なんか仕事も教えてくれるわけでもなく、いきなりね、なんかあの住所だけ言われて、ここ行って資料置いてこいとか、ここの現場に何時に入ってやってこいみたいな、やってこいって言われても何やるかも分かんないからね、いきなり行けって言われても、でタレントさんのそのなんだろう、住んでるところも行ったこともないし、それを迎えに行ってとか言われてもなかなか難しいじゃないですか。で送ってみたいな、そういう作業っていうのが全部自分の中では全くわからないから、なんかもうなんだろう、あの頃無我夢中でやったっていうよりは、本当にね、なんかね、マニュアルがないじゃないですか。今なんか多分ね、手取り足取りね、基本的なことを教えてくれるんですよ、事務所さんでも。きっとそれがあってなんだけど、僕らの頃はもうなんか本当に怖いプロデューサーとか、なんかね、そういう人たちのところに行ってこいって言われても、でももう当然挨拶もできないし、相手にもしてくれないようなレベルなので、お前だ誰だ、どこの事務所だみたいなとこから始まって、もうそこで萎縮しちゃうじゃないですか。だからね、なんかそういう時代を考えると、今のね、テレビ局ラジオ局、本当にね、真摯な方が多くて、言ってもね、優しく対応してもらえるので、本当に今のマネージャーの人で幸せだなと思います。それでは、今日は森口博子さんの曲で水の星へ愛を込め。 森口博子さんでデビュー曲水の星へ愛を込めてでした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご確認ください。お相手はエアリーズエンターテインメントの梶渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分。お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える。自分史上最高の自分、映し出すような晴天の中で、
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドユネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
いや早くも3月始まっちゃいました。
はい、
早いですね。
あっという間ですね。
ねえ、うん、まだ3月は少し遠いかなっていうね
遠いですね
感じもしますけどね、うん、きっともう暖かくなってるかもしれないですね。
暖かいですね。
かもしれないですね、はい、ねえ、そんなね3月2日なんですけれども、はい、なんと今日はミニーマウスの日。
お、ミニーちゃん。
ミニーちゃんですよ。
はい、
実は私ちょっと前にですねディズニーランド、はい、行ってまいりました。
お、
行くよ行くよと言ってね、
行くって言ってましたもんね。
そうなんですよ、行ってきてですね、はい、あの子供連れて、
はい、
いやまず最初に驚いたのは、うん、すごい難しかったなっていうね。
どういうことですか、難しかった。
あれスマホがない人は無理なんじゃないかなっていうね。
あ、確かに今結構予約とかもスマホとかだったりしますよね。
全部スマホですね。チケットも、はい、当日ってチケット売ってないんだよね。
売ってないですね。
当日券売り場が、はい、もうねないんですよねもうねちょっと ね、よかったですよ。ちゃんとね下調べしといたんで。
予約していきました。
予約して、はい、レストランも小レストラン予約して。
え、すごい。
ミニーマウスとか前目の前とか、ミッキーマウスとか、
すごい、
ショーダンサーたちが目の前まで来てくれて、
すごい、
子供大興奮ですよ。
え、朝から行ったんですか。
朝から行きました。
夜まで。
そう、夜まで。
すごい、一日中。
そう、最初に泊まろうかと思ったんですけど、はいはい、ちょっとまあ初めてなんでね、うんうん、どのくらいか分かんないんで、はい、一回行ってみて、うん、で今度泊まろうかっていう話になったら泊まろうっていうことで、行きまして。ランドよかったですね。
いや、ランドいいですよね。いいですね。混んでました。
混んでてね、土平日に行ったんですけど、
土平日
感覚的には昔の、はい、日曜日の感覚ですね。
いや、分からないんですけど、
それぐらい混んでるっていう。
あ、そうなんだ、
うん、あ、こんな混んでんのっていう。
平日に。
平日に。
いや、でも結構混みますよ
ね。なんか、情報を見てたら、はい、意外と空いてる日って書いてあったんですよ。
あ、
これラッキーな日選んだかなと思ったら、めちゃくちゃ混んでて、
はい、へえ、
これで空いてんだったら混んでる日やばくねみたいな。
いや、でも空いてる日は結構空いてると思いますけどね、
うん、
多分平日だと
あ、じゃあ混雑予想が外れてたのかな。
どうなん、どう、乗り物とか乗りました。
乗り物はね結構乗ったんですよ。子供が乗れるのがねやっぱ限られてるんで、はい、うんうん、まあ、それ結構バーッと乗ったり、あとまあちょっと課金もしたりとか。
へえ、すごい。使ったことないです。それ
課金しましたよ。
2000円くらいしますよね。
そう、こんなシステムかと。一人ですからね。一人1500円とか2000円とかですからね。
そうですよね。
でもうちの子はあの上がまだ3歳なんで、
うんうん、
まだお金かかんないんでね。
いいですね。
そうだから親が、まあ、どっちかが、はい、あの下の娘を見ていかなきゃいけないんで、一、うんうん、人だけ課金して。
なるほど。
そうです。
それって結構早くなるんですか。は
い、めちゃくちゃ早いです。
あ、そうなんだ、
うん、結局ファストパスと一緒ですよね。
あ、はい、なるほど。
そう、それでスプラッシュマウンテン見たら、はい、あれ乗りたいってなったから、
え、3歳で、すごい、
3歳の子スプラッシュマウンテン乗ってきましたよ。
え、すごい。
やば、まあ、本人ね、はい、乗り終わった後はもうビビっちゃって、うんうん、もう乗らないって言ってましたけど、なんか楽しかったみたいですね。
すごいですね、3歳じゃ
結構チャレンジャーですね。
チャレンジャーですよね。
見たんです、あの滝から落ちる姿をね、はいはいはい、 そしたら、あ、乗りたいってなったんで。
え、すごい。
ね。
好奇心旺盛で。
ちょっと親に似ずね。チャレンジャーなところで。私もね、結構チャレンジャーなんですけど、はい、ビビりなんで。
あ、そうなんですか。
そうなんです。あんまりね、それ得意じゃないんですけど。
あ、絶叫系苦手ですか。
絶叫系ダメですね。
ダメなんだ。
まあ、ディズニーでギリ。
あ、ギリ。
ディズニーギリ。はい。他の遊園地だと乗るものないみたいな。
そうなんです。じゃあ、ディズニーシーのタワテラとか乗れないんじゃないですか。
あれはね、大丈夫です。
え、大丈夫なんですか。
はい。あれ、ずっとじゃないじゃないですか。
いやいや、結構、何回もあるじゃないですか。
あ、でも、こう、一回転とかしないじゃないですか。
しないですね。
そう、あれがね、ちょっとダメなんですよ。
そうなんだ。私、逆ですね。一回転する方は大丈夫なんですけど、もう、タワテラは全然ダメです。
だってさ、あんなにさ、はい、ステージでさ、うん、アクロバティックなことをしてたらさ、一回転や二回転、平気だよね。
いや、米さんの方が絶対平気じゃないですか。
俺もそうだった。
一回転してるじゃないですか、全然。
俺もそんな仕事してるけど、うん、いや、投げられて一回で仕方ないじゃないですか。投げられちゃったから。はいはい、でも自分から乗って、投げられに行くみたいなのはちょっと嫌ですよ。
そうなんだ。違うんですね、それは。
そうなんですよ。変な話だね。
いや、本当ですね。確かに。一回転してんのに全然。
自分の仕事で考えたら、本当そうだな。
不思議ですね。
まあ、じゃあその血があれから流れてんのかな、娘に。でもね、あの、喜んでくれたんでね。
いいですね。
すごい良かったなと。次はね、うん、やっぱアリエルが好きなんで。
いいですね。Cもぜひ。
Cに行ってね、うん、ちょっとお泊りしようかなと思ってます。ホテルはね、
いいですね、
もう実は予約取れましたんで。
え、すごい、はい。もう次の予定まで立ててるんですか。
次の予定立ててますよ。
もう私より行ってるじゃないですか、米さんの方が。
ホテルの取り方をめちゃくちゃ難しかった。
そうなんだ。
取れねえんだもんこれ。
すごい。
はい、もうね、キャンセル待ち、キャンセル待ちで。
やっと、
はい、一日中スマホとにらめっこですよ。
いやでもそうですよね、今は。
スマホ依存って言ったけど、依存症かと思うぐらい、
確かに
ディズニーのアプリを開いてずっとやってましたからね。
よかった、取れて。
でもね、よかったんでね、またね、 C の話もね、
ぜひ
したいなと思います、
は
い、
楽しみにしてます。
はい、ランドはね、やっぱりね、ピザがうまかったですね。
ピザか。
私ピザ大好きなんで。
ピザありますね。あれなかったんですか、リトルグリーンマン。
そう言われたじゃないですか、はい、ちょっとね、分かんなかったのとね。
あれ、じゃあ C かな。
いや、ランドにもあるみたいなんだけど。
本当ですか。
場所がね、ちょっとなんとなく分かんなくて。
そっか、残念。
そう、行こうと思った時には。
見たかった写真
ですよね。
はい、
次 C の時
ぜひお願いします。
バズり写真ね。
お願いします。
だってアントニオのみんなとね、行くのかかってますからね。
いやいやいや、バズったらね。
バズったらね。
バズったら、
じゃあその時はよろしくお願いします。
はい、お願いします。
それではここらで1曲いきましょう。東京ディズニーランドといえばこの曲、聴いてください。ジャンボリーミッキー。
お聴きいただいている曲はジャンボリミッキーです。
これね、はい、行ったら必ず見たいなと思ったんですけど、
見れました。
入園してすぐに抽選みたいなのやって、はい、外れまして、
は
い
は
い、そうするともう1日も見れないんですよ。
え、それも抽選あるんですね。
残念なの。だからもう見れず。
そうなんだ。
そう、
見れず。
なんかディズニーのやつを YouTube とかで調べると、はいはい、ジャンボリミッキーのやつがすごい上がってくるじゃないですか。
今すごいですよね、やっぱり。
で、子供にも見して、うんうん、なんか一緒に踊ったりしてて、
みんな踊りますよ ね、 ね、
練習してたのにその場にも行けずみたいな。悲しかったですよ。でも今聞けたんでね、ちょっと幸せな気分になりました。 ね、 ね、ありがとうございます。
ということで、ジャンボリミッキーでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルの東京シティライツを聞きながらお別れのお時間となりました。さあ、ユイちゃん、今回どうでしたかね。
そういえばヨネさん、
はい、
ミッキーの耳はつけたんですか。
そうなんですけどね、はい、つけずでしたね。
つけずか。
なんか誰もつけず
つけずなんだ。
誰もつけなかったですね。
珍しいですね。
そう、なんかね、つけたりしようかなと思ったんだけど、うんうん、スマホばっかり見てて。
あ、なるほどなるほど。
もう忙しくてですね、買い物がもう全然最後になっちゃって。
いや、確かにそうですよね。
ご飯食べるのも大変じゃないですか、はい
は
い、
確かに大変。
結構ね、子連れの大変さ。
いや、確かに
子連れディズニーのね、大変さを思い知りましたけど、でもすごい楽しかったんでね。
よかった。
もう次回は本当リトルグリーンメーンと、
はい、
耳ね、
耳もつけていただいて
必ずやりたいと思います。
お願いいたします。
よろしくお願いします。 このコーナーではリスナー参加のメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオの米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあゆいちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは3月4月5月と3ヶ月連続 CD リリースが決定いたしました。3月は3月の27日水曜日にブランニュースカイ発売します。ぜひゲットしてください。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、ノアの方はですね、3月20日水曜日ザ・リーブプレゼンツリミットブレイク EX 横浜ラジアントホール大会夕方4時半ゴングです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドネと
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
まだ息をして生きているだけでわかる、呼んでいる、まだ呼ばれているんだ。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんと90分お送りしました。
はい、
ゲストコーナーはリモートでのご出演でしたね。
そうですね、デビュー45周年ということでね、高田英二さんなんですけれども、まあまあなかなか45という年数もすごいですよね、うん、ミュージシャンでね、うん、やっていくっていうのも、
いつからイエイって言われてるのかを聞くの忘れました。
そうですね、
キングオブイエイの高田さんのイエイはどこで生まれて、うん、いつから言って何年目に入るのか次聞いてみましょう。
そうね、絶対ね、聞きましょう。
高田英二さん、明日3月3日がお誕生日です。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ライブ皆さんチェックお願いします。足を運んでください。ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。過去の放送も結構長く配信していますので、そちらもチェックお願いします。
はい、よろしくお願いします。
グーミーの運命を聞きながらお別れです。
お相手はロックニスト竹見と
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブフロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。